ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、大統領がパプアで BTFI の 5G マイニング技術を開始。ジャカルタ特別州知事は、友好国の大使を2022年のジャカルタ投資フォーラムへの出席を加入。最初のニュースです。インドネシアのジョコ・ウィドル大統領は木曜日、パプアのミミカで、フリーポート・インドネシア、または BTFI 社の 5G アンダーグラウンドスマートマイニング技術を開始しました。大統領は演説で、国内の工業部門は他国に取り残されるべきではなく、ますますデジタル化されるすべての部門で競争できなければならないと述べました。そして、インドネシアは工業部門を前進させるために、技術的介入を必要としていると強調しました。工業部門は一般に遠隔地にあり、到達が困難な地域で、地理的な課題と接続が優位ではないと述べました。レイトリオはインドネシアが東南アジアで最初の 5G スマートマイニングを実施することで、さらに前進したことを証明できたことを明らかにしました。この 5G 技術は、次回の採掘作業を遠隔操作するもので、人工知能に接続されたカメラを使用して採掘成果数を監視し、労働災害のリスクを防止、及び最小化できるようにします。ジャカルタ特別州知事アニス・バスウェラン氏は、友好国の大使を2022年のジャカルタ投資フォーラムへの出席を加入し、ジャカルタへの投資の可能性を促進しました。アニス・バスウェラン氏は、木曜日、ジャカルタの2022年のジャカルタ投資フォーラムの開会式で、ジャカルタとその潜在的なプロジェクトを構築するというビジョンは、様々な国から投資家を呼び込むことが期待されていると述べました。2022年のジャカルタ投資フォーラムの開会式では、友好国の大使7人が投資家と政府を集めたフォーラムに出席しました。友好国の7人の大使は、韓国、シンガポール、カンボジア、アイルランド、スペイン、バングラデシュ、カタルです。2022年のジャカルタ投資フォーラムは、カフェレジョキューパネミックによりオンラインで開催された後、最初に対面で開催される投資フォーラムです。インドネシア共和国のタイタンマスドキ共同組合昼食後大臣は、パプアの例祭昼食後の製品パッケージは、ジャワ島に広がる製品のパッケージによっているものではないと述べました。タイタン大臣は、木曜日にパプアのジャヤポラにある例祭昼食後、キアラリの開会式の公式声明で、パプアにはコーヒー、サゴ、海産物から赤い果物に至るまで多くの優れた商品があると述べました。同様にグルテンフリーの小麦粉やベビーフード製品に加工するために、企業によって研究されているパンの木の商品についても同様です。また地方政府はパプアのビンダン山脈でコーヒーの栽培を開始したと言われていますが、生産量はまだ限られています。タテマスドキ大臣はニュージーランドの例を挙げました。この国には肉、牛乳、キウイ、フルーツの6つの商品しかないにもかかわらず人々は繁栄しています。タテマスドキ大臣によると、パプアの商品はそれほど多様ではありませんが、 コヒー質な製品の生産するために地域の取扱いサポート及び研究を最適化できるように優れた商品を決定する必要があるということです。ロシアとイランは両国間の協力に関する包括的な文書をまとめています。これは強火にモスクワでイランのホセン・アミル・アブドラヒン外相と会談した後、共同記者会見でロシアのセルゲイ・ラブロフ外相が語ったものです。ラブロフ外相は肉肉間関係は新たな質疑レベルに達し、それは両国間の主要な合意で確立されると述べました。この文章は戦略的な重要性を持ち、今後数十年にわたってロシアとイランの関係全体を発展させるための基本的なガイドラインを設定します。一方、イランのホセイン・アミル・アブドラヒアン外相は、テヘランはモスクワとの貿易及び経済関係を強化する準備ができており、エネルギー部門を含め、技術のパートナーシップを拡大する多くの機会があると述べました。ブラジル大統領候補のルイス・イナシュル・ラダ・シルバ氏は、当選した場合、インドネシアやコンゴなどの発展途上国を支援する富を構築し、森林を保護し、先進国に保護資金を提供するよう圧力をかけると約束しました。元左派大統領は10月のブラジル総選挙に先立ち、世論調査のトップに立っています。ルーラのキャンペーン、プログラムの責任者であるアロイジオ・メルカダンテ氏は、彼のチームは世界の炭素市場と、熱帯雨林地域の保全と持続可能な開発に資金の提供するための取り組みに関する詳細を準備すると述べました。国連気候変動会議 COP27 は11月にエジプトのシャルムエルシェイクで開催されます。水曜日にマナウスで選挙運動をしているマルラ氏は、選出された場合ブラジルが COP で再び発言できるように、環境保護機関イワマト法執行機関の努力を強化することによって、アマゾンの熱帯雨林の保全を改善すると約束しました。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日は国連は国際社会にパキスタンを支援するよう要請することについてお伝えします。洪水を引き起こした豪雨によりパキスタンの3分の1が水没しました。少なくとも2200万人、つまり国の人口の約 10% が洪水に影響を受けたと推定されています。この推定値は国連機関の国連衛星センター、またはウノサの衛星地図によって公開されています。ウノサ地図は8月1日から29日にパキスタンで衛星によって検出された累積的な水量を示しており、合計約7万5千平方キロメートルの土地が洪水の影響を受けていることを示しています。 パキスタン国家災害管理局によると、6月中旬以降、洪水で1200人近くが死亡したということです。一方、大雨が多くの地域で鉄砲水を引き起こしたため、100万を超える家屋が倒壊または損傷を受けました。洪水災害により、道路、橋、農地などのインフラも破壊され、100万匹近くの動物が押し流されました。パキスタンの洪水による影響の大きさは、国連のアントニオ・グテレス事務総長の注目を集めています。グテレス氏はビデオメッセージで、国際社会にパキスタンを支援するよう呼びかけました。彼のメッセージの中で、グテレス氏はまた、世界の人々に対し気候変動によって人類が住む惑星の破壊に向かって進むことをやめるよう呼びかけています。彼は今回は災害がパキスタンを襲ったが、次回は他の国が災害に見舞われる可能性があると述べました。国連は1億6000万ドルまたは2兆3000億ルピア相当の援助を行っています。国連はまた、パキスタンがこの災害で家を追われた520万人の基本的なニーズを満たすのを支援するよう加盟国に要請しました。彼は影響を受けた3300万人のパキスタン人も含みます。パキスタンのシェリー・レマン気候変動大臣は、パキスタンの状況を気候が引き起こした人道的災害であると述べました。パキスタンは世界の温室効果ガスを排出量の 1% 未満しか排出していませんが、気候変動の影響を最も受けやすい上位中核国にランクされています。今年のパキスタンでは、平均的なモンスーンよりも約 200% 多い雨が降っています。彼によると多くの要因が洪水を引き起こしますが、気候変動によって引き起こされる大気の温暖化により、極端な豪雨が発生しやすくなるということです。工業化時代が始まって以来、世界の気温は摂氏約 1.2 度上昇しており、世界中の国が炭素排出量を大幅に削減しない限り、気温は上昇し続けるでしょう。私たちは11月にエジプトのシェルム・エル・シェイクで開催される国連気候変動会議 COP27 が人類が住む地球を自然災害から回避し保護するために、世界の人々に行動を正してもらう場になることを願っています。これでコメントを終わります。
Voice of Indonesia は再び2022年ポイ国際クイズを開催します。8名の勝者、各外国語サービスから1名の勝者は Voice of Indonesia から魅力的な商品を受け取ります。準備はいいですか？あなたが2022年のボイ国際クイズの勝者の1名かもしれません。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1945年9月2日にベトナムが独立したことから始めます。日本が太平洋戦争で連合軍に降伏した時にベトナム住民は早速日本とフランスの植民地から脱出するために独立を宣言しました。ベトナムの共産主義指導者ホーチミンは1945年9月2日に独立宣言を読みました。その後、ホチミンは初代大統領となり、新しいベトナムを作り出しました。しかし、日本が降伏の声明を出したにもかかわらず、フランスはインドシナでのコロニーを引き継ぐために戻ってきました。そして、1954年のディンビンフでの戦争はベトナムはフランスに勝利し、1956年のジェネーブ条約では フランスがベトナムの独立を認めました。次は1992年9月2日にニカラグアでの地震についてです。1992年ニカラグアの地震は9月2日午後6時16分にニカラグア海岸で発生しました。コスタリカでも一部の被害が報告されました。この地震は津波を引き起こしました。少なくとも116人が死亡しました。死亡した被災者のほとんどは寝ている子どもたちでした。ニカラグアで68人以上が行方不明になって、1万3500人が家をなくなりました。少なくとも185の漁師の船が破壊されました。最後は、日本は第二次世界大戦に正式に降伏したについてです。アメリカが1945年8月に広島と長崎に原子爆弾を落とした後に、日本はついに太平洋戦争における連合国に降伏しました。日本が連合国に無条件で降伏の契約を締結した後に、第二次世界大戦は正式に1945年9月2日に終了しました。日本の降伏の締結は正式に東京湾の軍艦 USS ミソーリの上で実行されました。日本の代表はその時の新たな総理大臣守るシグミツでした。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は2020年の零細昼食記号デジタル AU プログラムが正式に開始されたことについてお伝えします。立てます時、共同組合昼食記号大臣は2020年の零細昼食記号デジタル AU 選考プログラムが8月29日月曜日に正式に開始され、2020年9月26日まで続くと述べました。立てます時大臣は火曜日アンダラ送信社が引入した公式声明で、2020年に成功裏に開催された後、零細昼食記号がランクを上げ、様々なデジタル変革と解決策でより力を与えられるよう支援することにコミットしているデジタルイノベーターを探すために、零細昼食記号デジタル AU イベントが再び開催されたと述べました。零細昼食記号デジタル AU の著者は、賞を獲得し、様々な零細昼食記号デジタル化プログラムで、共同組合及び昼食記号賞のパートナーになれると言われています。選ばれた10人の零細昼食記号デジタル AU は、2023年のハッシュタグブルーバーデジタルプログラムで共同組合賞と協力します。これはインドネシアのいくつかの地域での零細昼食記号のデジタル変革の支援プログラムと開発です。さらに、10名の受賞者には、ベンチャーキャピタリスト、有名な技術企業、国有企業、省庁、およびその他の金融官の前でピッチする機会があります。2022年の零細昼食記号デジタル AU コンテストは、食品と飲料、ファッションと工芸、農業技術の分野で働くすべてのデジタルスタートアップとイノベーターに分かれています。コンテストに参加するスタートアップは、プレストアやアップストールのアプリケーションなどのビジネスの職を持ち、ビジネスプロファイル、零細昼食記号が直面している問題の説明、零細昼食記号の問題の解決策、およびビジネス開発計画を含む提案を行う必要があります。努力は公式ウェブサイト www.parawandigitalumkm.setcup.go.id から行うことができます。零細昼食記号デジタル AU の創始者であり、大統領の特別スタッフであるプトリタンジョン氏は、零細昼食記号デジタル AU は、さまざまなデジタル変革により、カフェルジェキューパネミックの最中に零細昼食記号が生き残り、さらには発展するのを支援することに成功したと述べました。したがって、プトリタンジョン氏によると、インドネシアは零細昼食記号のランクを上げるのを助けることができる、より多くのデジタルイノベーターを必要としているということです。デジタル AU は一部アクセスのデジタル化、生産品質の監視、資金調達と資金調達へのアクセス組織管理、生産能力、供給から流通のデジタル化まで、さまざまな方法で、零細昼食記号を支援するために必要です。これでインドネシア語を終わります。
ただまた、たすがじゃ、ぶわたてたまんなんと、ぴら、だたんたり、かも、たまんぷんまなはんすわら、りかぱら。Jantung meledak rasanya cinta datang tiba-tiba mau tak mau kamu aku tertangkap situasi yang tak kena waktu tak kena waktu.Gedung tinggi halangi matahari namun kau cahaya cahayaku selalu menuntunku untuk kembali berpijak di bumi. Pengamen kereta pun sadari bila ku telah jatuh cinta, telah jatuh cinta. Kau selalu menuntunku untuk kembali berpijak di. Yang tak kena waktu, tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku selalu. Kembali berpijak di bumi, tatap mata tak sengaja, jantung meledak rasanya.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
パーソナインドネシアです。今日はパプア州のユーテファワンをご紹介します。パプアに旅行するならユーテファワンを訪れる必要があります。この2つの観光地では2021年のパプアの第20回国家スポーツウィークまたはポンの最中に話題になりました。ボートスポーツの会場としてユテファ湾 素晴らしい景色で選手を楽しませました。素晴らしい景色を提供するだけでなく、ユデファ湾には湾、岬、デイジーの森林、マングローブから美しいビーチまで多くの観光地があります。観光地はジャイポラ市内から約20から30分まででアクセスできます。ユデファ湾はヨスダルソ湾エリアにある小さな湾です。この地域にはいくつかの村、伝統的な村、すなわちトバディ、エングラス、ナフリの村が含まれます。そして青い海が広がるサンゴ礁の島々の独特の景色があります。ユデファ湾の主なスポットの一つは、その美しい景色で観光客を楽しませる準備ができているセンタニ湖です。ユデファ湾には海岸線から200メートルのマグロブ林があります。マグロブは高さ7メートルから12メートルまでに達することもあり、ユデファ湾に緑豊かで涼しい雰囲気を与えています。ビーチ、岬、低地の森の美しさは言うまでもありません。同様に美しいもう一つのスポットはハマディビーチです。ビーチは空、青い海、浜辺の波の美しい景色とともに 2km にわたって伸びています。美しい景色に加えて、ハマディビーチには過去の重要な歴史があります。第二次世界大戦中、このビーチはジェヤポラ地域の連合軍の防衛拠点となりました。そのためハマディビーチに来ると、戦車の残骸から軍艦まで多くの潜水物を見つけることができます。ハマディビーチからそう遠くないところにメール山があります。メル山にはトバティ族とエングロス族の起源の伝説があります。次に美しいマスの木が立ち並ぶ涼しくて日陰のあるビーチで知られるカソワリ岬があります。ユデファ湾すべての自然の美しさは赤く湾曲したユデファ橋の素晴らしさに囲まれています。この橋はジャイポラ市ハマディ村からモアラタミ地区を横断し、2019年10月に開通しました。この橋はジャイポラ市の象徴の一つです。リスナーの皆さん、これで終わらな終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Tersenyumlah Indonesiaku.
Jauh masa depan, kelak suatu hari ku akan menjadi cahaya bagi Indonesia. Ayolah kawan, bersama kita akan harumi Indo.
Indonesia ku, Indonesia ku.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volcom, de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Listener の皆さん、warna warni です。今日は ITS が再びインドの AVU ロボカンコンテストでインドネシア方向に思うことについてお伝えします。ライダーチームに代表される10ノベンバー工科大学のまたは ITS ロボティクスチームは母校とインドネシアを国際レベルで誇りに思うことに再び成功しました。 ITS チームはインドネシア代表として決勝に進出し、8月21日日曜夜にアジア太平洋放送連合または ABU がインドのニューデリーでオンラインで開催した2022年の ABU アジア太平洋ロボットコンテストまたはロボコン2022年のイベントで準優勝を獲得しました。 ITS のライダーチームのスーパーバイザーであるモハマド・ロクマン・ハッキム博士はアジア太平洋のアリナでインドネシアを代表して競うことができるようになる前にライダーチームは訓練戦後のさまざまな段階を無事に通過したことを明らかにしました。 2022年のアイビュー旅行館のテーマはロッコリです。これはチームがボールで岩の山を登頂するインドの伝統的なゲームです。このコンテストの石の山はボールのあるポールに置き換えられます。投げられたボールがポールのボールに当たるとロボットはポイントを獲得します。ロマン氏は2020年のエビオロボ館に出場した1つのチームに2つのロボットがあったと説明しました。2つのロボットの名前はコンスーとアルにアモミットです。コンスーはラグリとボールオンヘッドの撮影を担当した。その間アモミットはラグリの整理とボールラックからのボールのピックアップを担当しています。チームの懸命な努力のおかげで2つのロボットはライダーチームをエビオロボコン2022年の決勝に導くことに成功しました。彼らは2チームに相当するインドの代表者を全て排除し、モンゴルの代表者の希望を失わせました。決勝では激しい競争により、ライダルチームは香港のチームとわずかな差しかありませんでした。その結果、ITS チームは最終的に2番目の位置になりました。この結果、インドネシアのチームは、ABU ロボコンコンテストで準優勝するのは3回目となります。他のインドネシアのチームは2013年と2007年に成果を上げており、その時はどちらもソラバヤ州立電子工科大学が代表を務めていました。リスナーの皆さん、これで終わるのは終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Ada kita berdiri tegak melawan. Voice of Indonesia.
Satu yang kau rasa sedikit berbeda dari yang biasa, menjadi satu tanda tanya apa yang sedang terjadi kini.
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はプリギャパンガユアンジャロマニンが歌うジェナングロというチューブジャワシューの曲を紹介します。ジェナングロという曲は、お と日中性を違った妻の不満を語るが、生活が豊かになると夫は妻のことを忘れてしまいます。それではプリゲパンガユアンジャルマニンが歌うジュナングロです。どうぞお楽しみください。
Thank you.
Voice of Indonesia は再び2022年ポイ国際クイズを開催します。8名の勝者、各外国語サービスから1名の勝者は Voice of Indonesia から魅力的な商品を受け取ります。準備はいいですか？あなたが2022年のボイ国際クイズの勝者の1名かもしれません。
リスナーの皆さん、これで日本語放送終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。